皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは次世代 SNS の作り方について話していきたいと思います。今回も引き続きという、
はい、
引き続きっちゃ引き続き SNS のソーシャルアプリの話っていうことで。
そうですね、
結構でも私 SNS の話好きですね。
あの草野さんすごい、まあ、元々ツイッターもすごい、初期ユーザーって言っていいのかな。あの
いや、そんなに初期ユーザーではないと思います。そこまでじゃない
かでも結構新向けアプリはすごいいろいろ触ってますよね。
そうですね、やっぱ面白いですよね。なんか人の欲求とか、うん、なんか関係してるサービスじゃないですか。
あ、すごい。そういう風に見てるんですか。
だって SNS ってなんかそうじゃないですか。私なんかなんだろうな、結局なんか課題解決しててデザインも優れてても流行らないっていうのが新受けのサービス面白さだなと思って
へ
ー、なんかそういう意味ではなんかこういう風に使われ、でもあれじゃないですか、こういう風に使われてるんだっていうところで面白さがあるというか、でそれをなんか理解してる作ってる人すごいって思うみたいな。なんかでもなんか今までのなんかインスタグラムとか、ツイッターとかもまあそういう SNS って感じですけど、なんか今の新しい SNS ってよりこういう欲求とかこういう風に見せたいからこういうサービスあるよねみたいな考え方のものが最近多いなと思う、多いというか分かってる人が多い気がして、なんかそういう意味はなんか意味では次世代 SNS って面白いですよね。
そうですね、でもそれこそなんか草野さんが話してた、なんかその見た目がすごい良くてなんかすごい面白そうだけどなんかうまくいかなかったっていうのは、なんか例えばどういうなんか パッと思い浮かんだりします。
なんだろう、でもなんか一時期すごいショートフォームのポッドキャストみたいなの流行るかもしれないみたいな言われてたけど、最近どうなんだろうみたいなのちょっと気になったりとか、あと何ですかね、
最近だとエアチャットですよね、そういう意味だと。
ちょっとまだ使えてないんですけど、でもなんかそう、まだまだ未知数なところはあると思うんですけど、なんかなんだろうな、うまくいか
ない。もしくは草野さんがなんかパッと見て、はい、あ、これはいけそうっていうのってなんか例えばインスタとかって思いました？それは。
それが分かったら投資家になって起業家になってますけどね。
いやでもその実際触ってユーザーとして触って、あ、これは違うっていうのってインスタとか触るときって思いました？
どうだろうな、確かにそういう意味だと分かんないですね。
分かんないですか。
なんていうか、その友達がいるかどうかみたいな、すでにいるかどうかみたいなのは大きいから、
確かに
そこですね、それかもしれない、ネットワーク効果がいかに優秀かどうかみたいな。
確かにそれは大きかったですよね、今までは。それで、それ勝ち負けってすごい変わったりとか、なんかそれこそ僕もなんかその Facebook を使う前とか、あのハイファイブっていうサービスとか、なんか使ってたりとか、学校で流行ってたりしてたんで。
Facebook 的なやつ、
まさに Facebook 的なやつだったりしたんですけど、なんかどっかのタイミングでみんな使わなくなったりとか、まあ多分小学校の終わり、中学校の始まりぐらいからみんな使ってたと思うんですけど、なんかそういうのもありますね。やっぱ周りが使ってるか使ってないかっていうのは大きかったりするんで、
ちょっとそんな話を、ね、
その中で、まあ、先週はアーティファクトの話を、したと思うんですけど、今週はちょっとまた違う事例を通して、いろいろ SNS の話をしていきたいなと思うんですけど、今週はオフトピックはもう去年 から、まあ、オフトピックっていう、僕が結構去年ずっと、去年末かな、あのローンチしてからずっと押してたガスっていうアプリがあるんですけど、
はい、
あのそこについてのちょっと話を、しています。その話自体がなんかすごい重要かっていうとそうでもないんですけど、どちらかというとそこからのなんか学びだったり、まあ、そこが何を象徴してるのかっていう話をしてから、もうちょっと今日は具体的な Tips っていうんですかね、なんかそのもうちょっと細かいあの SNS の作り方の話について話していけたらなと思ってますと。
楽しみです。
じゃあ、まあ、ちょっとまずガスの話からいくんですけど、ガスっていう、まあ、C 向けの SNS アプリがあるんですけど、まあ、Discord に買収されたんですけど、はい、ガスを、作った、ニキータ・ビアさん、っていう方、はい、が元々 TBH っていうアプリを作っていて、
TBH ってどういう意味なんでしたっけ、
To be honest、 正直言うとみたいな、
うん、
あ、そうですね。で、この TBH が Facebook に買収されたと思うんですけど、
はい、
あの TBH ってあの匿名のなんか投票アプリみたいな感じですよね、確か。
そうですよね。なんかそのそれこそ本音を言う、その正直言うと、うんうん、なんかあれあれ、なんか分岐系、なんか 2冊選択してみたいなやつでしたっけ。
あ、だと思います、だと思います、確か。
あ、本音を言うとどっち、うんうん、みたいな、投票していくみたいな、うん、
まあすごい簡単にこの人の方が好き、この人の方が好きとか、なんかこう、この授業の方が面白いとか、あの、
うーん、
まあ、いわゆるそので基本的に質問は全部 TBH 側が考えて、あのユーザーがそれを回答するんですけど、
はい、
あのすごいポジティブに、やってたっていう、ところがあるんですけど、この、まあ、ニキータさんっていう、方は実は TBH の前に、めちゃくちゃアプリを作っていて、
へー、
めちゃくちゃ失敗をし続けていて、で、まあ、そこでいろんな学びを、得たっていうところなんですけど、TBH を作る前に5年間で15ぐらいのアプリを出していて、
へ
ー、で最後が TBH だったっていう
5年もくすぶってたんですね。それもすごい、はい、
それすごいですよね。
やっぱ努力の人なんだな。
うんうん、いろいろ多分試して、まあ、そこでめちゃくちゃ多分知見がたまったと思うんですけど、
はい、
あの TBH はローンチして6週間以内に、最初 あの買収のタームシートが来て、
へ、
複数社が、オファーを出し合って、はい、で結果 Facebook に行ったと、いうところなんですけど、多分確か買収額は多分40ミリオンぐらいだったと思うんですけど、それがちょうど5年、まあ5年半ぐらい前、
40、50億ぐらい。
そうですね。
はあ、すごい。
あの、で、まあ、5年ぐらい、5年半ぐらい前だったんですけど、Facebook はおそらくなんですけど、あの、ロックアップかけていて。
はい。あの、すぐ起業できないよっていう。
そうですね。あの、まあ、いわゆるその、そうですね、その4、50ミリオンフルフル欲しければ、何年いてくださいみたいな。はい、
うん、
っていう形で、まあ、それを、多分それがおそらく5年間だったんですけど、5年後にニキータさんがもう一回起業したいと、
はい、
でその時に、彼の友達のグループメッセに、あるメッセを送るんですけど、90日間、 3ヶ月間で 10ミリオン儲けたいと、
そんな
アプリを作りたいですと、っていうのを、書いたのがこのガスを作るきっかけになるんですけど、
おー、
でそれでガスを、ローンチするんですけど、ローンチの方法がもう完全 TBH と同じで、まあ、内容もほぼ TBH と同じなんですけど、ちょっと課金を入れて、いて、基本的に、反匿名性 あの投票アプリで。
ガスっていうのはどういう意味なんですか。
ガスっていうのはどういうふうに、いいのがいいかな、
ガッシングサムワンアップみたいな、
はい、
どこから来てるみたいな、
なんか捉え方によっては盛り上げようっていう、その人を盛り上げようとかっていう、見方もあるかなっていう、
誰かを褒めるみたいな。
そうですね、
案に褒めるみたいなことなんですかね。
そうですね、あの元々違う名前だったんですけど、途中で変えたんですけど、まあ、でも基本的にコンセプトはすごい似ていて、あのガスアプリ側が、まあ、 各高校別に、その高校のメールアドレスを持ってたりとか、そこの地域にいる人しか使えない、ように、してたんですけど、まあその高校内で、誰が一番なんかハロウィンの仮装がうまいのかとか、なんかそういうような投票を、していて、で、ただその、まあ、裏にあるコンセプトとしては、人間は、自分とか周りの人たちにすごい興味持ってるっていう話なので、自分が何かの投票に選ばれた時、にアプリから通知が来るんですよね。
はい。
で、それを、誰が投票したのかを知るためには課金しないといけないっていう、
高校生向けアプリでなんかすごいですよね。
ちょっとえぐいですよね。
そこ課金、まあ、知りたいですよね、そりゃ。
まあ、日本だと出会い系アプリとかそんな感じですよね。
でもなんかさらに余計自分が知ってる人だって思うと、
そうですよね、
気になりますよね。
しかもちょっとヒント出してくるので、これが異性なのかとか、何年なのかとか、何年生なのかとか、そういうの出してくれるんで、まあ、より多分知りたがるっていう、まあ、そこをすごいうまく、表現していて、まあ、ガスをローンチした時に、3つの高校で、ローンチしたんですけど、まずはそこの、その地域限定にしていて、でしかも最初のそのトラクションを作る、まではまずアプリのゲームのカテゴリーに入れたんですよ。
へえ。
パズルゲームだったんですよ、一応カテゴリー的に言うと。
それはアップルの申請的に OK なんですかね。
なんかうまく騙したんじゃないですかね。
普通はソーシャルアプリみたいなところに入るのに、そうですね、へえ。はい、
まずパズルアプリだと。
うわー、探せない、探しにくい。
そうなんですよ、探しにくくして、そこで、まあ、いわゆるいろいろ、検証を行ったっていうところで、まあ、基本的に TBS と同じ形なんですけど、まあ、その目的が3ヶ月で10ミリオン儲かることなので、リテンションを実はそこまで気にしていなくて、で、まあ、このアプリ内課金、もしくはその、習字でのサブスク、
それってもうすぐ買収されるってことを見越してそういう目標に設定なんですかね。
まあ、その課金から儲けて、で、まあ最終的に誰かが買収するだろうっていう。
はあ、なるほど。
っていう、はい、
すごいな。
なんで一切調達してないんですよ。
一切調達してないし、なんかめちゃくちゃ長く続けようって感じもしてないですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、で、習字の価格が7ドルで、
課金が、
そうです、はい、いわゆるその1回1回課金できるのと、あとその習字で課金、習字ごとに、いわゆる月次課金じゃないんですよ。
習字で7ドルって相当ですね。
やばいんですよ、ネットフリックスの2倍ですよ。
1週間1000円みたいな感じですよね。900円ぐらいですよね。
あ、そうです、1週間1000円って感じですね。
高いな。
なんで1回して4000円かかるっていう話なんで、まあまあ高いんですよね。
自分がその子供の親だったらちょっとやめてよって思います。
いやですよね。
すごい。
そうなんですよ。でも、まあ、ここ の初期のグロースの仕方って、それこそオフトピックの多分12月に、12月も話したんですけど、そのインスタとか、その、各学校用のインスタグラムアカウントを作って、でそこの学校にいる生徒をみんなフォローして、フォローして、でフォローバック、される、あ、じゃあ、そう、多分フォローしたのかな、あ、プライベートアカウントに、あ、そうです、プライベートアカウントにして、高校にいる人たち全員フォロー、して、で、フォローバックのリクエストをするんですけど、プライベートアカウントなので、なので承認しないといけないんですけど、それを、まあ、ローンチ日、全員学校、終わってみんな帰り際に全員一斉に OK 承認する。
いや、すごい頭いい。
そうなんです、めちゃくちゃ頭いいんですけど、これ実は、ニキータさん、これ TBH と同じことやってるんですよ。
あ、へえ。
で、この手法は実は Facebook の、社内メモで公開してるんですよ。
こういうふうに、どういうことですか？
Facebook の社内で、いわゆるその、高校 高校生にアプリをバズらせるにはこういう仕組みがありますよっていうのを一プレイブックとして出したんですよ。
へ
ー。でもなんか誰も彼以外になんかその手法を使ってる人見たことなくて、
へ
ー、なんでなんかもったいないなと思いながら、なんか そのプレイブックが多分めちゃくちゃ詳細に書かれてあるのになんか全然多分活用されてないっていう。
草の根活動だから大変ですよね、うん。
まあでも C 向けアプリって大体そうですよ。
いやまあだからその大変だからみんなやらないのかなと思って、
まあそうですよね、確かに、確かに。
なんか Facebook とかだとなんか新規事業部あるじゃないですか、アプリの開発研究部、その毎3ヶ月に1回新しいアプリとか作らなきゃいけないって考えたら いちいち やってられないんだろうなっていうのもちょっと思って。
そうですよね、
うん。
まあでもこの全員そのね、その一緒に通知を受けるっていうのはやっぱ大きいですし、
うん、
まあ、でそれでローンチするんですけど、ローンチしてから、まあ、1週間ぐらい経ってからニキータさんがその結果をツイートしだすんですよね。
どれぐらい獲得できたかみたいな。
そうですね、
うん。
で、まず100万人の DAU、達成したっていう話をしたのと、あと普通だと見えない見えないっていうかその、誰も考えたことないなんか KPI を言い出すんですよね。
え、どういうのですか？
1時間ごとに何人新規ユーザーが入ってきてるのかとか。
へえ。
それが3万人とかなんですけど、
すごい、
すごい数字なんですよ。
すご
なんか1時間ごとに何回投票が行われてるのかとか、投票回答されてるのかとか、それがなんか320万回みたいな話とかなんですけど、なんでなんかその見せ方もすごいうまいなって思ってて、で最初の10日間で、売り上げ1ミリオン。
10日間
で、アプリストアで1位
なってましたね。
なってましたよね。
すごい。まあでもそれ3万人とか登録してたら確かに、
うん、まあそうなりますよね。
な
りますよね。でこの KPI 見るとその K ファクターっていうのがあるんですけど、それってバイラル性、の話で、ガスの K ファクターって2だったんですよ。でこの2ってどういう意味かというと、新規で1人入ってくるときに何人新しく招待するかっていう数字なんですよ。なんでほとんどは1以下なんですよね。1だったらすごいっていう話で、1人入って1人招待してくれるっていう話なので。
確かに確かに。
でまあこの期間中は基本的に2を超えてたと。
へ、
なんで1人入ると2人招待してくれるっていう、まあもう無限にそれは3万人増えるよねっていう、仕組みになっていて、
すごいですね。なんかネットワーク効果が一気にバンって なってる感じですね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ多分そこを作るのがうまくて、
はい。
で、まあ、結果として4ヶ月で、6、7ミリオンの売り上げを作って1000万ダウンロード突破しましたと。
すごい。
で最終的にディスコードに、ディスコードに買収されたので、まあおそらくちょっと4ヶ月かかっちゃったんですけど、10ミリオンはいったんじゃないかと。
いやでもなんかその最後の買収までのストーリーもなんか考えてるあたり、
うん、
職人ですね。なんか若者に受けるSNS を作る職人ですね。
そうなんですよ。
華麗すぎる。
まあ、やっぱ それをやり遂げたっていうのは本当すごいことなんで、で今ガスまだアプリ自体は存在してるんですけど、ダウンロード数めっちゃ下がってるので、
なるほど、
本当に一時的なものだったんだなっていう。
バズを生んだり、なんていうか、ただでさえ C 向けサービスってビジネス難しいのにこんなに収益立てられるってめっちゃすごいですよね。
う
ん、
その収益立てられたのは本当すごいことで、ほとんどの SNS ってできないじゃないですか。そのだいたいユーザー集めてから、そのそこから課金、はい、まあ、そのマネタイズいくっていう話なので、うん、もう初日から行ったっていうのはすごいことですよね。
うん、
まあ、でも本当に草野さんが言ったように、このバズ作りっていうのはすごい、この SNS にとっては、特に今の SNS とか CM 系アプリとかに関してはすごい重要なことなので、
はい、
あのそこからいろいろ学べることってあるのかなと、思って、いて、まあ、最近ですと、あの、まあ、次世代 SNS とも言われていたパパラッチがシャットダウンしたりとか、
うーん、
あそこも MAU って一時期400万人いて、
へー、
それが数ヶ月後になんか数千人になったりとか、まあ、BDR もなんかアクティブユーザーがちょっと下がってるっぽいですけど、あのやっぱり今の、現状を見ると、ほとんどの SNS ってなんか一時的にバズる可能性があるんですけど、
はい、
長く続かない。
うーん、
なんで、まあ、なんか業界でもちょこちょこ言われ始めてるのは、やっぱりなんか SNS がどんどんファストファッション化してる、
言われてますよね。
そうなんですよ。
それっていいことなんですかね。
これ、まあ、これはもしかしたらその作り方が間違ってるっていう話かもしれないんですけどね。
そのがその作り方がそもそもそうですもんね。
そうですね。
なんていうか、長期的なアプリを作っていこうっていう、うん、そもそもそういう思想じゃないですもんね。
うん、
あんまり、
うん、なんでそれはそれで、まあ、ガスに関してはあの VC からも調達してないですし、
うん、
そもそもこの流れを理解して多分やってるから正解だと思うんですけど、
はい、
その調達してる会社に関しては多分それができないので、
うん、あ、
なので多分その彼らが作った、アプリの構成っていうか、まあ、これはあのパパラッチの創業者から自ら聞いた話でもあるんですけど、やっぱりなんか一部やっぱりインスタでできてしまうとか、なんか被りがあった時点で勝てないと、長期的に。
やっぱ今のプラットフォームは強い。
強い、一時的なバズは埋めるんですけど、長く続くことはほとんど無理だっていうのを言ってて、
わあ、それはちょっとそれも悲しいですね。
そう、まあ、なんでやっぱり違うことをやらないといけない。なんか一機能とか、なんかちょっと捉え方をなんか変えるとかの次元では多分勝てないと。
いや、確かに。
うん。まあ、なんでそういう、なんですかね、その、どういうその消費者体験を作るかっていうのがすごい重要に、なってきていますし、場合によってはその SNS の今後の SNS に関してはより早めにマネタイするとか、その、うん、なんかそういうのがもしかしたらなんか今後重要になってきたり、すると思うんですけど、まあこれを踏まえた上で、なんかそのちょっと今日はそんなにその長期的なそのアプリの作り方っていうところは、まあ、これはなんかまたどっかで話せばいいと思うんですけど、もう少しそのなんかそのバズるための tips だったり、その、もう少しその具体的なその、細かい tips について話していきたいんですけど、
はい、
まず、SNS を作る上ではなんか3つのパーツがあって、
はい、
最初が種まき、
うん、
でこれはその最初のそのコアになるクラスターターゲット、
はい、
を、獲得するっていうところで、でその次にやるのがグロース、そのクラスター、そのユーザーたち、そのネットワークを友達にシェアさせること、
うーん、
で3つ目は、ね、あのネットワークホッピングって言われるもので、いわゆるそのネットワークを活用してその周りにあるネットワーク、に広げられるのか、
はい、
でこの3つを、うまく、やるのが重要なんですけど、一番そのスケールしなくていいのが最初の種まき、の部分なんですけど、ただこれをなんかずっとやり続けないといけないので、なんか一発目でこれを正解する会社ってほぼいないので、ただやっぱりこういうその 重要なのはそのユーザー獲得をする上ではなんか自ら獲得するのではなくてどう友達が友達に共有するかっていうのを考えるとか、
確かに
そっちのがやっぱりすごい重要になってき、たりするので、でなんかやっぱり、まあ、それこそ VC とかまあ、僕とかも多少なりそうかもしれないんですけど、その外から見るとなんかそのめちゃくちゃバズった SNS とかソーシャルアプリってなんかそのコンセプトを聞くと、あ、なんかそれは確かにバズりそうだなみたいな感じになるんですけど、実態としては違くて、実態はなんかどうその招待のボタンをどこに入れるのかとか、
あ、
コンタク連絡先のランキングをどう変えるのかとか、すごい細かいところに全部あって、なんでそのやっぱりそのプロダクトを作るときにはそのユーザーがアプリ内でタップすること自体がなんかもうそれ自体がすごいことっていうのを認識しないといけなくて、結局そのアプリを使わないモチベーションの方が常に強いと思わないといけないので、
そうですね、
なんで極論キーボードを使わせないとか、
あ、
なんで例えばですけど、そのよく最近C 向けのソーシャルアプリとかでその連絡先とつなげてつなげていいですかって聞くじゃないですか。
はい。
その時にまあ OK と押した場合にほとんどの人って自分の連絡先って入れてるじゃないですか。連絡帳に、はい、それをうまく活用してそれで名前と自分の電話番号とプロフィール写真をもう最初から埋め込む、
へえ、便利
とか、そうすると自分で入れなくていいじゃないですか。
確かに。
だから そういうところです。例えばそのキーボード使わせないっていうの
は。ああ、そんなことできるのか。
できるんですよ実は。まあもちろん自分の連絡先入れてる場合ですけど、
へえ、
でもそういうのとかはやっぱりすごい重要になってく、るので、でもそれこそガスとかに関してはそのプロモーションとか、まあ、例えば PR とか出るじゃないですか。
はい。
例えばガスとかの場合だとなんか朝の情報番組がアメリカの朝の情報番組がフィーチャーしてくれたんですよ5分ぐらい、はい、
うん、
で多分400万人ぐらいの視聴者がいるっていう番組だったんですけど、ダウンロード数1000人っていう、なんでめちゃくちゃやっぱユーザー獲得ってすごい難しくて、
確かに。
で実際にじゃあ今どういうふうにその SNS のランキング1位のアプリとかが、ユーザー獲得してるかというと、これはアンドリーセン・ホロイツのオリビアさんっていう方がいろいろ去年末まとめてくれたんですけど、
はい、
その去年 iOS のアプリストアで1位になったアプリのまとめをしてて、
おお、気になる。
スタートアップで1位になった20社
ほ
なんですけど、まあ、例えばガスとかビリアルとか NGL とかロケットとか、はい、いつかあるんですけど、ほとんどは TikTok でバズってるんですよやっぱり。
例えばどういう、
ビリアルとかのまとめとかですよね。
あ、さっきの今言ったアプリが TikTok でバズ
って、 TikTok でバズって1位になってるっていう、ところ、ですね。
やっぱじゃあTikTok やった方がいいですね、ソーシャルアプリやってる人は。
うん、まあ結局でも
やったりそのユーザーの人に投稿してもらえるようなもの。
そうなんですよ。そこがすごい重要で、ロケットとかウィジェット系のやつとか、まさにそれですごい人気になってたりするので。
はい。ビリアルとかもそうですよね。なんかこう、
そうですね。
年1年のまとめみたいな動画作れたりとか。
なんかやっぱりそういう仕組みを入れるっていうのはすごい重要で、でなんとなくこれちょっと日本だと分かんないんですけど、日本多分誰かそのリスナーの方で数字持ってる人いると思うんですけど、大体アメリカの場合ですと iOS アプリで1位になる、ためのダウンロード数、は大体10万1日が、まあもちろんなんとなくな平均値ですけど、
全体のランキング、はい、
そうですね、全体のランキングで1位になるには、
うーん、
大体10万ダウンロードぐらいなんじゃないかって言われていますと、
はい、
でさらにまあ TikTok の場合はやっぱりスタートアップも、まあ、結構 TikTok 使い始めてるので、あのそのですかね、バズりすぎるのが よくないケースもあって、
はい、
それによってユーザーが集まりすぎてなんか体験がなんかあの間に合わないっていうか、なんで場合によってなんかバイラルになり始めた動画を一回止めるっていう、一回アーカイブするとか。
あ、そう、自分が出してたら。
あ、そうです、自分が出してたら。
あ、
でそれでいわゆるグロースをちょっとコントロールするっていう
そんな小さな差分でできますか
どこまでできるか分かんないですけど、なんかそういうのってなんかやってる人とかもいるらしくて、
はい、
そうですね。あとそのユーザー獲得の Tips とかでいきますと、まあ、アメリカで、大学生を狙ってる、場合ではあるんですけど、結構その大学の各大学に新聞っていうのがあるんですよね。
うん、
でそこに載せるっていうのは結構大きかったりしますね。
見てるんですね、意外と。
結構見てます。
リアルな新聞ですか、紙の。
紙のバージョンもあればオンラインでもあります。
あ、確かにアメリカありますね。
うん、あのみんな見るんですよ。で特に、
うん、
日本もあるんですか、大学。
私の学校ありましたね。
お、
多分あったような気がします。
紙ですか。
いや、オンラインだ。オンラインと、ンインお紙もありました、確かに。
うん、でそこで結構、まあ、ハーバードのやつとかすごい有名だったりするので、それこそ マーク・ザッカーバーグも載ってますけど、Facebook 作った時とかは。なんかやっぱりそういうところで結構、バズったり、BDR とか結構そこら辺頑張ってたりしてたんで。
へぇ、
まあ。あとは、まあ、よくあるパターンは大学のアンバサダーとか、あと、パーティーのスポンサーするとか。
それはアンバサダー経由でなんですかね。
の場合もあれば、単純になんかその人気なパーティーをスポンサーするみたいな、お金出すみたいな。
アメリカだな。
そうですよ。
なんかドーナツ無料であげるからみたいな、うん、そういうのもありましたね、アプリ。
ありますあります。あれリフトとかそうでしたっけ、確か。なんか。ありましたよね。
あ、でも最近の SNS のアプリでなんかそれ見ましたね、ドーナツあげるからダウンロードしてみたいな
でも本当にそういうのはよくあるっぽいので、うん、まあ、なんでなんか無料で入る代わりにダウンロードしてくださいみたいな、
うん、
とかですよね。まあ結局そのめちゃくちゃ多くの回数見てもらわないとやっぱりダウンロードしてもらえないので、なんでちょこちょこ言われてるのは1日に3回見ないといけないっていう。
おお、ユーザーがそれぐらい見ないと、
はい、そうそう、ダウンロードにつながんないっていう。
ガスが見そうですね
ですねなんでまあ、あとはそのリリースするタイミングとかですよね。その何曜日に出すべきか。
何曜日に、
何曜日出す、これは例えばその、リアルな友達がいる SNS とかのアプリだと、そのいわゆるその完全匿名性とかじゃなくて、何曜日らへんに出した方がいいと思います。
水曜日とか。
基本的に木曜から日曜。
あ、ちょっとずれてるダメでした。
木曜から日曜はリリースするなっていう話。
あ、なるほどなるほど。
はい、基本的にそのオンライン上で一番最もオンラインのアクティビティが低いのって金曜土曜なので、
うん、
日曜の夜だったらまだいいかもしれないんですけどね。
あ、
その1週間の始まる前に、
そっか、
結構みんなオンラインになったりするので、でも基本的には日曜の午後から火曜までが、おすすめと。
話題にしやすいですもんね、やっぱ。
そうなんですよ、そこがすごい重要なんですよ、話題にできるかどうかっていう、ところで、やっぱり何も 果もその話題になるかどうかっていうところにつながるっていうのがすごい、重要な、まあ、ガスとかこれめちゃくちゃうまい人たちなんですけど、そのやっぱこのカルチャーモーメントをいかに作れるかっていう、ところで、この何曜日にリリースするっていうのってすごい重要なのって、この時間を、
はい、
活用するっていうところだと思っていて、 B リアルとかもこれめちゃくちゃうまかったんですけど、そもそもアプリ内の機能として時間っていうのがあったので、うん、
この時間にもうすぐセルフィーしてくださいっていう遊び方ですもんね、
はい、しかもそれって全員じゃないですか、一斉に。
うーん、
だから全員一斉に同じ動きをするんですよ。でそうすると持ってない人、その BDR のアプリを持ってない人たちが、それこそ SNL とかですごいこれって話題っていうか、なんかすごいバカにしましたけど、なんか BDR のユーザーだけその2分間すごい変な動きするじゃないですか。いわゆるそのなんか写真撮らないといけないっていう動きになるんで、
そのなんかコント番組みたいなサタデーナイトライブで、
はい、
あれですね、銀行強盗行ってあ助けてっつってんのに、ちょっと待ってって今 BDR 来たからって言って、って
そうそうそう
一緒にセルフィーするみたいな風習がありましたけど、あれは面白かったですね、確かに、
うん、いやあれうまいですよねでも結構例えば学校の試験中に急になんか10人ぐらいなんか写真撮り出したりとか。
それいいんですか？
いや本当ダメですけどでもそれ見ると周りが何やってるのってなるじゃないですか。
でもそれ同じことをなんか思ったことあって、ポケモン GO とかめっちゃ思ったんですよね。今もたまにいますけど、なんかここでみんな携帯触ってるなみたいな時ないですか？
あります
ね。よく見たらちょっとだけ覗いたらやっぱポケモン捕まえてて、あ、ここで起きてるんだっていうのをなんか体感しましたね。
だからこのなんかリアルタイム性のモーメント作るのってすごいそのバズるところにつながるなと思ったので、
うん、
特に BDR 見えてそう思ったので、それが続くかどうかはっていうのはあるんですけど、
は
い、やっぱりなんか時間をそのやっぱりアテンションってすごい限られてるので、なんかそのばらつきでそのバズるっていうよりも、この瞬間バズらせるっていうのを作った方が多分めちゃくちゃアテンション取れるので、なんかそこら辺は多分すごい SNS アプリとしては考えるべきポイントかなっていうところなのと、まあ、あとはそのやっぱり KPI 的にはやっぱりその、DAU とか WAU とか、見てたりするんですけど、ガスに関しては HAU
1時間あたり
1時間あたりなくても
いいよ。いやでも見そう、
本当に見てたのか分かんないですけどまあ結構そういうのを見てたりしていて、まあ K ファクターも、K ファクターに関しては正直あの永久に1以上ってないんですよ。そんなアプリなくて、
招待し続けるみたいなことです
か？はい、絶対無理じゃないですか。なんでただなんか例えば 1,2 ヶ月1以上なるとか
あ
っていうのはやっぱり大体人気のアプリってあって、
うーん、
でガスに関しては3ヶ月ぐらい2以上だって、で例えばドロップボックス、
はい、
とかですと2012年に 1,2 ヶ月間K ファクター1を超えた時期があったっていう話だったり、
ビジネス系は確かに多そうですね。ビジネス系ツールはなんか各クライアントに全部進めたいみたいな、これでこのツール全部導入させてスムーズにさせたいみたいなありそう。
あとはソーシャルカムとか、
ソーシャルカム、
まあ、ちょっと前の SNS ですけど、そこも 2,3、はい、ヶ月間に超えた時があったりとか、 あれは完全に Facebook のオープングラフをうまく活用したので、
はい、
あとリンクトインも一時的に1を超えてたりとか、
へえ、
まあ、割と初期ですけど、あとハウスパーティーも1超えてたとか、
あれみんなで喋る系ですもんね。
そうなんです、やっぱみんなそれで招待するじゃないですか。
うーん、
なんでまあこの招待するっていう、ところで見ると、これはちょっとアメリカの情報で日本は分からないんですけど、アメリカの場合ですと男性は男性に招待を送って、
はい、
女性は女性に招待を送る傾向。
それは全 SNS のデータとしてってことですか。
だいたい、これ多分 ガスのニキータさんが、出した結論ではありますね。多分あのいろんなアプリを作っているので、その中で見た多分傾向ですね。
ニキータさん調べによると。
そうですそうです。
へえ。
なのでそれが、まあ、大体の場合そうだとすると、
はい、
それに合った UI とかアプリ名とかを作るのが大事で、アプリ名もいわゆる異性を意識させてしすぎると、
うん、
なかなかみんな招待しなかったりとか、なんでやっぱりあの男性は男性に、女性は女性にっていうところをうまく、どう誘導させられるのかっていうのを、すごい重要視、したりとか、あと、彼が言ってたのはその、匿名と匿名じゃない、
はい、
時の男女比率が変わると。まあ、実名を使った場合は、だいたい6割女性、
はい、
4割男性。
うーん、
で、匿名にするとそれが、逆転する。
へえ。
っていう話で、まあ、これ彼もなんかなぜかっていうのはちょっと分かってなかったんですけど。
なんでだろう。
なんかそういう傾向に、あったりとか。あと彼がすごい気づいたのは、まあ、彼はその2017年前からもずっと、まあ、あの、シム系アプリを、まあ、最後に作ったのが2017年で、まあ、TBH で、直近作ったのが2022年なんですけど、そこでの一番の違
い
で何だったかって誰かが聞いたときに回答したのは、
いい質問ですね、それ。
カスタマーサポートの体験がすごい違かったっていうのを言っていて、
はい、
あのちゃんとした文面が来ないっていう、今現在は。
へえ。
っていうなんかちょっと不思議なあの話だったんですけど、なんかうん、あのちゃんとしたコミュニケーションがで、なんかクレームとかが来ないっていう話で、
ちょっとこのサービスちょっと不具合たんだけど、何これみたいな、そういうテンションで来るみたいなことですか。
それがもしかしたら2017年だったかもしれないんですけど、
どうな変わったかは分からないけど、
それが例えばですけど、まあ、これがなんか実際にこれが正しいかっていうのはあるんですけど、
はい、
それがなんか もっとなんかその、例えばちゃんとした文法を使ってなかったりとか、
なるほど、
ただ単語ただ単語をいくつか並べてなんか批判 を述べたりとか、
より カジュアルになったって話じゃなくて、そういうことなんですね。
より分かりにくくなったっていう。
分かりにくくなった。へえ。
なんか普通のセンテンスじゃないみたいなことを言ってて。
ちょっと雑に来るようになったみたいなこと
か。ああ、そうですね。雑が多分正しいかもしれないですね。だからなんかそこら辺はすごい面白かったですし、あとはやっぱりその。ガスもそうでしたし、多分パパラッチも多分そうだったと思うんですけど、やっぱり彼らってもう複数アプリ作っていたので、でそれをやり始めるとそれ前提で動き始めるので、でもそれってすごい重要っていうのを彼らも言ってて、
はい、
なんニキータさんとか言ってたのが、基本的にソーシャルアプリを作るときはデフォルトとして自分のアイデアが間違ってるっていう認識を持った方がいいと。でアイデアを考えた時に最初からどこにピボットできるかっていうのを、もう考え抜いた方がいいと。
へえ。
でこのピボットマップみたいなのを作って、それをベースにそこの共通の機能とかを見つけ出すと。
はあ、もう最初からこれでいくぞじゃなくて、この可能性が仮説めっちゃいっぱい作るみたいな。
そうなんですよ。仮説めちゃくちゃ作って、そこの共通の機能とかを見て、 でその共通の機能をインフラとして作るっていう、
インフラとして
簡単に再利用できるようにするっていう。
へ
え。例えばですけど、例えばオンボーディングのシステムとか招待の仕組みとか、
はい、
友達を見つける方法とか、
うんうん、
それってほとんどの SNS アプリって多分共通してたりするんですよね。でそれをいわゆる毎回ゼロから作るのではなく、
あ、
もうコピペできるレベルでそういうインフラを作る。
確かに。でもそれは多分あれですね、あの TBH とあのガスの UI 見てもらったら、うん、なるほどなって言うと思います、はい、皆さん。
そうですよね、
めっちゃ一緒みたいな、めっちゃシンプルみたいな、再利用めちゃくちゃしやすそうっていう、
うん、
UI ですよね。
そうなんですよ。やっぱりガスも、ね、5年間で15アプリ作ってるので、あの、うん、もう3年目あたりでその使い直せるようなパーツを作り出したっていう話をしてて、
へー、
そこら辺はやっぱりそれによってもう開発スピードが圧倒的に速くなるので、もうどんどんあの仮説検証できるっていう。
いやでも本当にその最初アプリ見た時、これが一番人気なんだって思うぐらい、すごいなんていうか、絵文字と文字だけみたいな、でボタンだけみたいな感じだったんで、なんか今までこの UI デザインのなんかかっこいいのいっぱいあったけど、これが今一番イケてるんだっていう。でもそれ本当改善しやすいですもんね、まあ、みんなわかるし、
うんうん、まあ、わかりやすいですよね、
うん
うん、そのわかりやすさって多分すごい重要ですし、あと彼が言ってたのはそれに関連すると、あのメッセージングはもう初期から入れないっていう。
メッセージング、
例えばなんかユーザー間でメッセージできるとか、
ああ、
それは極論入れないようにしてたっていう話をしてて、
へえ。
なぜかというと、それを入れた瞬間、その安全面の体験作りがめちゃくちゃ大変になるからっていう。
匿名かけるメッセージは大変です、
はい、多分もう絶対いじめじゃないですか。
うん、な、良くないことが起きそうな。
うん、特に高校とか大学とかを狙うと、余計そうなっちゃうので、うん、なんで、あの、やっぱりそのより重要視してたのは友達を見つける、システムをめちゃくちゃコアに考えてたりとか、どうやったら一番仲がいい友達が一番上に出るかとか、誰を招待するかとかで、
うん、
そういうのをめちゃくちゃ考えてる人ですね。
すごいですね。
うん、
確かに、まあ、
このバズ作りっていうところは、あの、もちろんなんか運とかそういうのは多少なりあるんですけど、ニキータさんに関してはめちゃくちゃプレイブック化してるっていう。
また新しいアプリが生まれそうですね。
まあ、ディスコードのロックアップが切れたらまたやるんでしょうね。次は何なんですかね。まあでも匿名関連の、あのアプリなんでしょうね。
でもなんかそのプレイブック、割とそれを知れたら作れそうな気もするなと思ったんですけど、そんな簡単じゃないですね。
まあでも草野さんが言ったようにやっぱり結構泥臭いことでもあるので、だから多分すごい難しいのと、まあ、あと多分ニキータさんが言うほどシンプルではないと思うので、結構彼のセンスとかいろいろあると思うので、でも、まあ、あと単純に多分彼の周りのいるそのガスとかのエンジニアとかはめちゃくちゃ優秀だったので、そういうのが全部重なっているとは思うんですけど、まあ、なんかそこのあの話も重要なんですけど、なんか多分もう一つ、多分その SNS で、重要なのって、なんかその意外とその新しいテクノロジーっていうか、その新しい概念をやっぱりあの出してきてる、
はい、
っていうところが大きかったり、すると思うので、なんかあのマイスペースとか、結構昔の話になっちゃいますけど、あの、はい、マイスペースとかの感じだとやっぱりその当時はその技術寄りの人じゃない人たちって、なんか新しいページ作るのとかってすごい難しかったり、
う
してたのが、なんかいわゆるノーコードで作れるみたいな話とか、まあ、Facebook とかも結局そのなんかいろんな人とつながると、なんかアップデートが多すぎるようになるので、なんでフィードっていう概念を作ったりとか、インスタも結局モバイル的な機能だったり、まあ、スナチャだと動画とか、まあ、ストーリーズとか、TikTok も AI とかレコメンド、っていうなんか結構やっぱり新しい概念と技術をうまく活用してるんだなっていうのは、思うので、なんかそこはなんか考えないといけないなっていうところもありますし、あとなんかもうちょっと概念的な話になって、ここからはなるんですけど、ある、これ何の人かちょっと忘れちゃったんですけど、あるなんか有名な50年ぐらい前に、はい、このジョン・カルキンっていう方がすごい名言を残してるんですけど、英語だと、はい、We shape our tools and therefore our tools shape us
という
、発言で、まあ、なんかラフで、翻訳すると、我々がツールを形づけた後にツールが我々を形づけると。
はあ、有名な人なんですか？
結構有名な人だったはずです。
多分ジョン・カルキンさん、はい、これカルキンさんみたいな、はい、
で例えばですけど、インスタグラム、を、そのインスタグラムにアルゴリズムを作った人、
はい、
ちなみにその人のニックネームが社内のニックネームがザ・アルゴリズムだったらしいんですけど、
うわそれはいい意味で
わかんないです、でも多分いい意味だと思うんですけどなんか彼が言ってたのは、そのアルゴリズムを導入することによって、やっぱりなんかそのコンテンツクリエイター自身を影響することになると、
うん、はい、
結局アルゴリズムにフィットするコンテンツを作り出すので、
うん、あ TikTok とか、
そうですね、 TikTok はまさに、アメリカの動画とかだとよく最近、まあ、去年一昨年あたりからそうですけど、動画の一番冒頭で And that's why から始まるんですよね。And that's why って、まあ、だからっていう、ですけど、それってもう完全にループさせるための、始まり方で。
ああ、でも本当そうですよね。日本語でも結局、開始1秒2秒で、結構答え言っちゃうみたいな。とかなんか、危険ですよみたいな。これを知っとけばみたいな。ありますよね。
それをうまくループしますよね。なんで、なんか、そうなんですね。ツイッターも結局同じで、ツイッターって140文字にした理由って、もう単純にその SMS サービスだったからっていうところなので、
はい。
もともと SMS って160文字プラス、なんで、まあ140文字プラス、そのユーザー名のために20文字取っておいたっていう、ことだと思うんですけど、今だと、なんかそれをうまく活用して、なんかツイッタースレッドを出したりとか、まあ、なんか結局なんかツイートが全部似たように見えるっていう、話も、ありますし、まあ、なんかそもそもインスタとかはフィジカルの世界まで影響してたりとか、そのインスタ映えできるようなミュージアム・オブ・アイスクリームとか、そういうのが出てきてるわけなので、
はい、
なんで、結局そのファウンダー、その SNS を作る側としては、そこの影響っていうのを、まあ、どこまで影響させたいかっていうのを考えないといけないですし、影響させられるほどのステータス作りとかできると、それはそれで一、まあ、成功事例っていうのかはちょっと分かんないですけど、ある程度のエンゲージメントを取れたっていう話でもあるかなと思いますね。
でもそれ影響させたいに決まってません？影響させたくないパターンってありますか？
まあ、なんかどこまで影響させるかっていうところと、まあ、あと難しいですよね。多分影響させた後に後悔するっていうパターンがあるので、
はい、おお。
なんでインスタグラムのケビンさんとかまさにそうなので、
インスタ映えに踊らされる人間に
あのインフルエンサーっていう概念が一番なんか良くなかったっていう話をしてて、でもインフルエンサーみたいな概念作ったのインスタグラムなの でそれによってケビンさんも今の立場にいるので、なんで難しいんですよね。なんか、まあ難しいっていう、ところもあるのと、あとはやっぱりそのどういうふうにその自分が作ったそのコンテンツのフィードだったり、コンテンツ自体がその制作家だけではなくてどうリアクションされるのか、
はい、
っていうのも、すごい重要なポイントで、結構アメリカとかですと、Facebook って未だに人気ですけど、結構そのレコメンドされた動画に対してすごい批判とかクレームを出す人っているんですよ。
へー、
なんでこれが自分のフィードに出てるんですかとか。
それはちょっとわかるかもしれない。
なんかこれはちょっとなんかちょっと自分が別になんか興味ないコンテンツなんですけどとか、なんかこれはちょっとなんか、子供すぎるとか。ただおそらくなんですけどアルゴリズム自体は間違ってないんですよ。
はあ、おお。
アルゴリズムはいわゆるその一番エンゲージメントしそうな動画を出してるわけなので、おそらくなんですけどそのユーザーがその動画を見た時に多分ほとんどその全部見たりとかエンゲージメントは高いと思うんですよ、うんうん、ただ、何が起き始めるかというと、Facebook とかはまさにそうなんですけど、ユーザーがそういう人に見えたくないって思う瞬間が出てくるんですよね。
こんな動画子供すぎる。
そうなんです。なんか この分かんない、例えばミスタービーストの動画を自分がなんか例えば50歳なのになんか見ているっていうのを思われたくないみたいな。別にいいんですけど。
別にいいんです。別に、はい、ミスタービーストそこで出すんだ。
まあでもなんか例えばそのちょっと険しいコンテンツとか、なんかそういう風に見られたくないんですけどって。で特にその Facebook でなぜこの問題が起きてるかというと、 Facebook ってその、自分がいいねした場合にそれが他の友達のフィードとかに出始めるんですよ。
確かに確かに。
なんでこの人がいいねしたっていうのが見えたりするとそれって嫌じゃないですか。
なんかいいねを見えるようにする問題ありますよね、 Twitter の中でも。それどう思います？
いや、僕はすごい、便利だなっていうのは思うんですよね。ただ、確かに、僕もそれによっていいねを選んだりはしますね。
こう見られたい的なことですか？
これをいいねしてるのを見せたい見せたくないとか。
でもこう見られたいってことですよね。
こう見られたい、場合によっては、情報を、拡散を防ぎたいっていうのもあったりとか。
ああ、なるほど。
いろいろ理由はあるんですけど、まあでも一部はやっぱりそういうふうな人として見られたくないっていうのはあったりするので、なんか これって何が重要かというと、その言ってることと実際動いてる行動が違ったりするっていうのが多分すごい重要なポイントで、これってなんか英語だと、stated and revealed preferences って言うんですけど、
はい、
stated preferences は、表明選考っていうのかな。で、revealed preferences は顕示選考っていう呼ぶと思うんですけど、
はい、
すごい分かりやすい事例が Facebook が最初にニュースフィードを出した時、
はい、
でめちゃくちゃクレームが入ったじゃないですか。そもそもなんか Facebook キャンパスに人が集まってなんかそれを止めろみたいな、
はい、
でも言って、それがいわゆるその表明選考でしたね。
ほう。
なんかそれは嫌だっていうのを言ってはいますと、
はい、
ただデータを見るとめちゃくちゃエンゲージメントが高いんですよね。
あらま
だからなので結局 Facebook はそのままキープして、でそれが最終的にまあ彼にとって正しい判断だったと。なんでまあこれをまあその会社としてその 見極めをするっていうところと、まあこういうその自分がどういうふうに見られたいかとかそういう話もあるので、 なので、まあ、例えばそのどう見られたいかっていうのをうまく解決してるのって TikTok なんですよね。あれってシングルプレイヤーじゃないですか。
あー、フォロワーとか見れないです、見れないパターンもありますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。誰がいいねしたかなんて絶対見れないですし、
いいねされた人しかわからないですもんね、はい、うーん。
でもいいねされた人も別に誰がいいねしたかってわかんないじゃないですか。
あ、わかりません。
いや確かわからなかったと思うんですよ多分。
いいねされた人はわかるんじゃないですかね。
いいねのボタンしかなかったんじゃなく、あ、いいねの数しか出てこなかった気がするんですけど、
通知はでも来る気がします。
この人がいいねしたっていう、
はい、
あ、そっか。
でもやり方かも、なんか次第、なんか設定次第かもしれないですね。足跡つけれるみたいな機能もありましたけど、自分がつけないって設定すると自分も見れないですし、
あ、
なんかそういう設定があるかもしれないです。
まあでも基本的にそのほとんどの人はその TikTok 使うときってもういわゆる自分のフィードしか、自分のフィードの情報って公開されないので、なので基本的になんかバレないっていうのは、まあ一つ、表明意思と、この検事、表明選考と検事選考の一解決案になってるっていう。
でもなんかその Facebook とかもそれって、でも自分にとってこの広告、この投稿自分興味ない、なんていうか、まあそのこう興味があるとされているけど自分は興味ない風にしたいっていうのって、でも Facebook も、うん、フィードじゃないですか。自分しか見れないからあんまり関係ないのかなと思ってたんですけど、
はい、結局いいねしたものは友達のフィードとかに出ちゃうじゃないですか。
いいねした、そうですか、広告の、
でそれってこの人がいいねしたっていうのが見えたりするんで、
いいねは、あ、確かにそうですね。
うん、そうなんですよ。広告はそうですね、広告は個人個人だと思うんで、なんで、まあ、そういうどういうふうにユーザーが捉えられるかっていうのはすごい多分気にした方が、いいですし、あとなんか全然違う SNS の見方で言うと、なんかその真ん中に個人がいて、周りになんかいろんな、なんだ、円っていうのか分かんないですけど、なんか丸があって、
はい、
で、一番身近にある丸が、まあ、なんか親しい友達とか家族とか、
はい、
で次のレベルが友達で、
はい、
で次のレベルが、知り合いで、で最後に他人がいるみたいな。でそういうふうにマッピングした時に、その各レベルごとに SNS サービスがいるっていうのが分かるんですよね。
あ、
なんで親しい友達家族っていうのは、まあ、大体メッセージアプリとか、
はい、
で友達、っていうのはスナチャとか、まあ、Facebook とか、
はい、
で知り合いっていうのはインスタグラムとか、
うんうんうんうん、
で他人が TikTok ですよね。
なるほど。
でここで、面白いのが、どうプラットフォームが動くのかなんですよ。そのレイヤー、なんかより身近のレイヤーに行くのか、より他人の方向性に行くのか。でなんとなく、
はい、なんとなくパイが広いのは他人、
そうですね、パイが広いのは他人なので、なんとなくの傾向としては、真ん中の層、いわゆる知り合いの層がからみんな離れようとしてるっていう、
超親しいか他人か、
はい、はい、に押してるって。まあ、インスタグラムに関してはどっちの方向性にも行こうとしてるんですけど、
知り合いってどれぐらいの人のレベルですか。
まあなんか顔は知ってるけどっていう、
遊んだりはしないけど、
はい、
まあ、知ってるかなみたいな。あ、はい、それってアメリカだと何になるんですかね。
あ、インスタグラムとかで、だと
思います。あ、そうなんだ、そっか、へえ。
もちろんなんかストーリーズとかに関してはなんかと、なんかより友達とかそっちだと思うんですけど、ベースとしてあるツールはいわゆる自分を公開してるわけなので、もうちょっと知り合いっていう感じになるんですけど、なんか、まあ、そういう形で見るっていうのもすごい、一つの考え方としてあるのかなとは思いますね。
そういう、なんでなんですかね。
なんでっていうの、
いや、 その友人から離れてる、知人から離れてる、みんながそのプラ SNS のプラットフォーマーが、
そこだとエンゲージメントが取れないからじゃないですかね。他人に行くといわゆる AI の領域に 入ればいいので、あのいわゆる TikTok 的な、まあ、アーティファクト的なであの方向性に行けばいいんですけど、そので友達とかに関してはよりエンゲージメント高い親しいコネクションなので、なんか多分知り合いっていうあ のが、エンゲージメントがなんか高く なくて、でもなんか他人ほど広くないっていう、
ある意味確かにその他人に見せてる自分、なんか自由奔放な、本あり、
うん、
なんていうか素直な自分と超親しい人だったらなんか見せたいのは同じになる説あるかもですね。なんか親しい、なんていうか知人レベルだったらちょっとあのかっこつけないだなみたいな気持ちはあるかもしれないですけど、なんか超親友と他人だったらなんか TikTok で自分が踊ってるダンス、
うん、
私はもう上げてないですけど、なんかそういうの見てもらっても別に楽しいなってなりそう。なんか知ってる人ぐらいのレベルだったらちょっと恥ずかしいけどみたいな。
確かにそれは、それは確かにあるかもしれないですね。そこのなんだろう、コンテンツ出す側のモチベーションですよね、そこは。
そうですね、
うんうん、
私見る方もなんか友達の Vlog とかって面白いじゃないですか。なんかそういうの見るとなんか友達が作った動画とか見るのはなんか楽しそうな気がします。
でもあれですね、知り合い、なんか名前を知ってるけどっていう人だとなんかなかなか見ないですよね。
仲いい人の方が見ちゃいますよね。そうですよね、う
ん、まあ、もしくは完全に、まあ、他人の Vlog 見るか分かんないですけど、まあ、でもあの一動画でなんかすごい面白い他人のなんか一 Vlog のシーンだったら 見ますよね。やっぱそこの多分いろんな意味で足りてない部分が多いっていう、ところなのかもしれないですね、そこのレイヤーが。
確かに、
あとは何ですかね。あとはそっか、まあ、あの先週あの、ちょっと議題として出して、あのその時に答えなかったんですけど、
はい、
あのツイッターの話、ツイッターがなぜリプレイされにくいのか、
はい、
なんかいろいろツイッターのなんかクローンっていうか、なんかあの類似サービスで出てますけど、
ブルースカイしか
あり
ですね。
そうですね、ブルースカイとか、まあ、ブルースカイが一番今、はい、多分あの勢いがあるんですかね、あのこの収録時点では。
はい、
なんかインスタがあの出すみたいなことあの出てますけど、あのツイッタークローンも、なんか多分そのツイッターがなぜコピーされにくいのかと考えたときに、それって多分ツイッターのユースケース、を、再現できてないからで、ツイッターがなぜなんかその他社と比べると特殊なのか、
はい、
でそれってなぜかというと全員がツイッターを使ってるからなんですよ。
難しい。
でこの全員っていうのって誰かっていうと、いわゆるその友達がいるプラットフォームじゃないんですよ。友達以外にもっと重要なのが敵がいることなんですよ。
どういうことですか。
これ日本、まあでも多分日本でも多少なりそうだと思うんですけど、ツイッターの一番のバリュー、これはあの多分僕と草野さんはこういう使い方はしてないんですけど、でも多分こういう使い方あのやってる人っていっぱい見てると思うんですけど、あの、敵を、倒すのがツイッターの一番のユースケースなんですよ。
でこれって悪口書いたりみたいな。
そうですね、悪口書いたりとか、
あ
特に、誰かが何かをツイートして、それに対して引用ツイートを使ってこの発言ってこうこうこうで間違ってますよねっていうのを出して、
この人が不倫したの信じられないみたいな
みたいなでそれに対してそれに対して応援コメントが来るじゃないですか、
同感です
と批判コメントが来るじゃないですか、
うん、
これがツイッターの最大のユースケースなんですよ。
見かけますね、確かに。
よく見かけるじゃないですか。
うん、見かけますね。なんかどういう人がつぶえてるんだろうみたいなのがちょっと気になるんですけど。
そうですよね。
確かに。うん、でもなんかその、
うん、
私やってないですけど、
うん、
なんかみんなが知ってる共通の話題に言及したいみたいなのは、人の心理として確かにありそうな気がします。
そうなんですよ。そうなんですよ。なんでなんかその、なんか敵をやっつける瞬間みたいな。でそれにみんなでなんか群がって、なんかすごい悪いイメージですけど、なんかあのなんか群がって攻撃するとか。それって他のプラットフォームじゃできない理由って、他のプラットフォームだともう今だとなんか敵を入れるってもうできない話じゃないですか。例えばですけど、なんかあのだいたいもうバーチカル系のソーシャルアプリしか出てこないので、なんかその自分が苦手な人をわざわざ招待しないですし、
ブルースカイみたいなのがもっとマスになったらいろんな人が、
そこが問題だと思うんですよ。マスになれるかっていう話なんですよ本当に。
はあ、
結局初期ユーザーが例えば民主党派の人たちであれば、共和党派の人たちは入ってこないですよね。
でもそこに対抗する意見言う、なんダークヒーローみたいな、
基本的に対抗したくないじゃないですか。そもそも自分がマイノリティで入ってくるわけなので。
あー、なるほど。
であれば自分と同じ意見を持った人たちといたいじゃないですか。
は
ー、だからツイッターってすごいレアで、多分割とインターネットのある程度初期っていうか、まあその SNS がの初期にできたからこそ全員が集まったんですよね。あとまあニュースっていう共通点があるっていうのは一個大きいと思うんですけど、だからフィルターバブルがある今だとすごい、多分ツイッターのオーディエンスかツイッターのユーザーベースを作るのってすごい難しいんですよ。日本だとまだできると思うんですけど、特にアメリカだと意見がこれだけ割れてる人たちに関して作るのってすごい難しいと思うんですよね。
へー、そうなんだ。
うん、なんでこのツイッターのキラーアプリを再現ができないっていうのが、一番大きい、ところですし、あとこのキラーアプリってすごいあのマネタイズにすごい悪いんですよ。
あ、ツイッターマネタイズ今までできてなかったですもんね。
だってそんな場所で広告出したくないじゃないですか。
でもいろんな人がいるっていう意味だとめちゃくちゃ広告出しやすい
ですけど、でもよりターゲットした方がそもそも広告っていいじゃないですか。まあ現にツイッター草野さんが言ったようにマネタイズなんかなかなか大変そうなんで、なんでまあこれを多分理解するのが一個重要なのと、あとツイッターって他の SNS と大きく違うのが、その使い方を見ると、なんか例えばインスタとか TikTok、 まあ TikTok は一番わかりやすい事例だと思うんですけど、なんかリラックスしながらスクロールするじゃないですか。
ああ、はい。
ツイッターって違いますよね。リラックスしながら見るっていうよりも結構アクティブに、なんか前のめりで見てる人って多いイメージで、
これ
イメージの話ですけど、まあ自分の体験もそうですけど、
はい、
なんかより人ってツイッター使うときってなんか集中してるのかなっていう。
なんかその
体験を再現しないといけないので。
なるほど。
それって意外と難しいんですよね。
リラックスして使いたいですけどね。
そうですよね。でも使えないじゃないですか。だってそれは敵がいるからっていう。
ああ、そういう意味で。
そういう意味もあってですけど、でもあの別に敵が、まあ、僕は別に敵がいないと思って、敵が別にいるわけじゃないんで、
一、
うん、
情報が重たいからってことですよね。
あ、そうですね。重たかったり、そうですね。なんかまああとテキストベースっていうのもあると思うんですけどね。
ああ、そっか。写真とかだったら、
うん、なんかもうちょっとパッと見れるんで、ね、なんかテキストはどうしてもなんか集中して読まないといけないんで。
いやでもなんか。ツイッターの長文のやつとか最近増えたじゃないですか。
うん、見てます？
なんか疲れちゃう、いや、リラックスしてスクロールしたいなってちょっと思って、あんま見なくなっちゃいますね。どうだ、なんていうか、その、私課金してないので、
うん、
その、わかんないです。宮崎さんのフィードよりノイズが多いからか、ちょっと、もっと読むにさせるのか、みたいな。
でもなんかそれはすごいわかります。なんか長文ツイート、なんかスレッドは読もうと思うんですけど、長文、長文のツイート読もうとは思わないんですよ。
うん、でもスレッドもなんか、うーんって言っときないですか。
あ、もちろんそういう時もあるんですけど。
なんかやっぱ、なんだろう、私、古いっていうか、その、長くツイッターを使ってるとリアルな友達とか知ってる人とかがいる使い方をしてると、なんかやっぱ、
うん、
お腹すいたみたいな、そういう緩いツイートは 逆に見たいみたいなのはちょっとありますね。
うん、
なんか気づき休戦みたいな、こうしたら効率化みたいなやつ見て、あー疲れちゃうみたいな気持ちにもな
って。最近のツイッターはそればっかりですよね。
うん、まあでも気になるから後で読むとかにしちゃったり、ちゃっかりしちゃったりみたいなのはあったりするので、なんか、使い方次第ですね。
直近はあれですね。今いけてる AI サービスみたいな。
ああ。
一番多いですね。
確かに。なんか名言のスレッドとか見ると、
ああ。
なんか、
すいません、たまにやっちゃいます。
いやでもそれなんか、あ、確かにな、確かになって、
うん、
まあでも考えたら当たり前だなみたいなことあったりするんですけど、でもなんかでもちょっと心に響いたから後で山にも入れとこうみたいな落ちますね。なんか
まあでもこれがまさにそのなんかツイッターのアルゴリズムに皆さん乗りたいから、やっぱりそういうの、
いや本当に、でもそれ押してるってバレたくないから後で読むにするみたいな。いやちょっと
確かに確かに
見た目気にしちゃってますね。
いやまあでもなんかツイッターの一つのなんかもう一つの多分優位性っていうか、多分今後なんか検討するべきポイントって、なんかリアルタイム検索ってやっぱり圧倒的に強いと思うので、他社と比べると。
うん、
いや Google でさえやっぱクローラーって3日から30日くらいかかるので、インターネット1サイクルするのに。
はあ。
なんで、これって、であとまあチャット GPT とかも、まあ最近だとブラウザー機能とかありますけど、結構な頻度でブラウザー使ってくれなかったりするので。なんで、結構ツイッターってここってすごいチャンスがあるのかなとは、思いますね。
普通に Google 検索するより、なんかツイッターとか、
うん、
まあ、TikTok とかで検索する方が良かったりしますよね。
う
ん
うん、そうですね。
リアルタイム、
特にリアルタイムは、うんうん、だからここは逆になんか API サービスとして提供しだしてもいいのかなと思いましたけどね。
確かに。
イーロンマスクはマネタイズ困ってるので
アイディアどうぞ。
アイディアぜひ使ってくださいと。まあなんで今日はそんな形で、その SNS のちょっといろんななんか話をしたかったので、ちょっと年一ぐらいですかねSNS の話をするの
でも総括するとなんかツイッター並みにでっかい SNS あんま作れない説ありますね。
だから最初のバズ作りはできるかもしれないけどっていうところですよね。その長続きっていうのはやっぱり、すごい難しいところで、多分その一つその SNS を作る上、特にその長いところで作る上で重要なのって、そのなんか前なんか、そのなんか Web3×EC の多分話でなんかバイブスの話をしたじゃないですか。なんか雰囲気みたいな。
はい。
なんかバイブスのデザイナーになるのが重要なのかなみたいな。
ほう。
ツイッターって結局どういう場になったかって言って、口論の場になったんですよね。そういうバイブスができて、インスタグラムってカッコつける場所になっちゃって、まあ、それはいい悪いって置いてですけど、まあ、インスタ映えっていう概念ってそうなんで、はい、そうなので、 なんか Facebook はその学校一緒に学校に行った人たちがなんか変なこと言う場所になって、
あ、そうなんですか、
なんかまあすごいざっくり言うとですけど、あすごいざっくり言うとですよ、あの、はい、それだけじゃないですけど、別になんか全部がそれだけではないですけど、なんか そのなんかどういう雰囲気っていうかバイブスを作るのかっていうのがすごい重要、になってくるので、それが多分長期的に、つながる、そのいわゆるステータス、前回話したステータスにつながるポイントかなと思うので、なんかその全体の歴史を見ると、だいたい 3,4 年に新しい SNS アプリって出てき、あの大型の SNS アプリって出てきてるので、
はい、
なんでそろそろなんですよ実は。
お
だからこそ多分先週話したように、いろんなその元SNS 企業家がまた作ってる理由ってそういうところにあって、
何になるんですかね。
そうなんですよ、そこのバイブスなんだろうっていう。
ジェンリーとかはちょっと惜しいなって気もしましたけどね。
ただもうスナチャがもう入っちゃったんで、その領域に。から次作るにはちょっとあれかもしれないです。まあでも日本だとできるかもしれないですよね。
何なんだろうな、次流行る SNS。 なんか今までその例えばインスタとか、こうインスタ疲れみたいなとか、そのやっぱストーリー先行になって投稿しなくなったみたいな、なんかこう代替する機能に対して新しいサービスって意外と生まれてもそんなに需要ないんだなっていうのは感じますね。なんかそれこそ WeReal とか、なんかそういう本当新しい作り方が必要なんですね。
これがなんかそのさっき話したその表明選考と検事選考でもあるのかなと。そう言ってるものの、結局インスタグラムに、それこそこれディスポが出てきた時に多分草野さんもなんか話してたと思うんですけど、なんか結果インスタに戻るっていう。でそれって結局その行動としては最終的に言ってることがもしかしたらなんか面白いとか、なんか一時的にこういうここに行くかもしれないですけど、最終的に戻るのがあの元の場所なので、そうすると根本的に変わってないっていう話だと思うんですよ、そのアプリ自体は。
なるほど。
何かを変えてないっていう。
はあ、
なんかそういうなんか全然違う多分ところから見ないといけないんですけど、そこの難しい、なんか全く違う ところから入ってくると、そこの難しいところってアテンションがすごい取りにくいので、バズ作りが非常に難しくなるっていうところで、なんかアンチインスタってやるとインスタグラムのユーザーが入りやすくなるので、ただファッションになっちゃうんですよね、一瞬のトレンドにしかならないので。
すぐ終わっちゃいますね。
今はB リアルの時代だとか、それってなんか今、Y2K が流行ってるとか、それと同じようなことになっちゃうので、なんかもっと違うトレンドっていうか、その行動を作るっていうのをもっと多分意識しないといけないっていう。
アーティファクトみたいなのでやっぱすごいいいなって思うな、そのSNS、 ソーシャルアプリみたいに見えないけど、ゆくゆくはしていくみたいな、その、取り上げてるそのカテゴリーもなんかすごく長期的に使ってくれるユーザーだし、なんかそのツイッター、インスタグラムみたいになるかはちょっと分かんないですけど、なんか面白いソーシャルアプリですよね。
やっぱり入りがなんかすごいインスタっぽいっていうのも前回も話しましたけど、やっぱりなんかすごい基盤としてなんか毎日使う理由ができるっていうのは大きいですよね。
やっぱ全面的にそんな SNS 出さない方がいいんです、ソーシャル性出さないでだんだんとソーシャルアプリ化していくみたいなのがいいんですかね。サブスタックとかもそうですけど、なんかそういう、
そうですね、ただそれを全員やり始めると まあでも基盤としてなんかやっぱりコアなユーティリティがあるのはほとんどですよね。で大体メッセージが多いですけど、
まあインスタもそうですよね、もともとも。
そうですよね、フィルターから始まって、いますし、まああの Facebook に関しては友達を探すから始まってるので、なんかやっぱりコアななんかユースケースって、ユースケースってか、なんかユーティリティの概念があるのかなと思いますね。
マゼンディも、まあ、ディスポもそうだけど、それもうまくいかなかったですもんね。やり方が分かんないですね。成果、絶対の成功の法則はないですね。
ないんですよ。なのでこういうちょっと細かいティップスとかしか出せないんですけど、あとまあ全体の中フレームワークとか考え方とかしかないんですけど、やっぱり、最終的に何がバズるかっていうのがね、我々がそれ分かっててやってますよっていう話なので、
あとまあ国の国民性もやっぱ違うから。
そうですね、
難しいとこですね。
うん、
はい、じゃあ、はい、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。